はい、こんにちは、大竹誠です。今日は11月11日だって、金曜日1111だって
、やった。
私は何やったか分かりませんけどもはい、金曜日、今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー鈴木純子です。
そして今日の金曜日は
むっつりすけべの森です。
1111ミスター一物ドボロクの江口です。お願いします。
よろしくお願いします。
やった。なんだ、はい、どうした。さあ、なんだよ。
いやこんな日ないですからね。1が4つ並んで、やっぱミスター一物、う
んうん、ミスター一物って
ミスター一物
とうとうなんかお前先頭に踊り出たっていう私がミスター一物です。
あ、いや、もう一応それは自負、
後継者だったはずですけど、
うん、はい、私今日素晴らしいことがあったんだ、はい、はい、
うん、何ですか。
なんかタバコ喫煙所、
うん、喫煙所、うん、
でさ、はい、松崎しげるさんに会ってさ、髪の毛の色褒められたの、うんうん、松崎さん、しげるさんといえば、はいはいはい、私の中で一番大好きなアニメのコブラなわけよ、はい、あ、コブラに可愛いねって褒められたような、うん、もうじゃあもっと可愛い格好してくればよかった
十分可愛いですよ。もうめちゃくちゃ
言ってますよね。
もう我々眼鏡も丸いし、
いや今年違う、もう眼鏡で会いたくなかった。松崎さんには
この眼鏡可愛いじゃないですか。
この眼鏡、この眼鏡好きなんだけど、はい、ちゃんとこういう感じじゃなくて、もっとレディーっぽく大人の色気で決めたところ
だから、ね、だからいつもの方がいいとね、俺は言ってんのに、ね、自分で可愛い方が可愛い
そうですよ。今年もう捨てたのね。もう私のカレンダーでは来年なのよ。
もう捨てた。早くないですか。
ちょっと早くね。
いや、もうこっちもいっぱい食べたし。
もっと早く捨てろよ、
これ。いやいやいや、どういうことですか。
違う、いろいろあるの。
12、
ほら、ね、見て見て。
何、どうしたの。え、シミ。
そう、レーザーでシミ取ったりとかして、うん、今だから今年、来年になったらツルツルになるんだけど、今だからこうブツブツ取ったりとかして、
う
ん
う
ん、
来年のためにもう今の状態はちょっと、もう
だから
目がいいな時期なんですね、
うん、コブラに会うなら来年が良かった
まあでもあ
っちゃ大好きなんだ。
だって可愛いって言ってもらったんだからいいじゃんね。
もっと可愛いのに。
俺から見ればもうシミが今ボツボツだけどね。
綺麗になるよね。
捨てちゃってますから。
すいません、本当に
今年捨てちゃったんですよ。
なんでちゃんと言っといてくんないと。
知らねえよ俺だって。
国丸食堂にね。
ゲスト
に。
ああ、国丸食堂。はいはい。
あれなんだ
ね。松崎さんみたいに、じゃあもう。黒くしちゃったらシミ目立たないように
もう違う、松崎さんはそうだよ。だけどそうだね、それもありだね、
それもありだね。
だけど
好きな人にもなるみたいな、う
ん、あれなんだって、ここにも来るらしいのよ、あ、松崎来てくれるらしいんだけど、月曜なんだって、うん、どういうことなの。
だからね、なんで金曜日じゃないんだと、うん、
松崎さんが避けたの？どういうことなの？
避けたことはない。
そこは分かんない
けど。避けた
なんて。そうだね。準備を上げようっていうことなんじゃないですか？うん、次に会うまでちょっと間を取ろうってこと
な
ん
じゃないですか？あ、そうだね。来年じゃないと完璧な私。
そうじゃないですか。そうじゃないですか。
判断なんじゃないですか。
まだ早い。
来年は完璧で。
来年だって
コブラじゃ、コブラじゃないけど、ヘビみたいにな
って。そうだよ。だから脱皮するみたいな、顔が一枚つるんって向けるはずなんだから。これ第一段階だから。第二段階は、うん、このレーザーのシミの傷が治ったら、うん、あのピーリング、ピーリング液の乳液とか使って、
ピーリング、
あのね、酸が入ってる、うん、乳液なのね、酸、ちょっと一枚溶かそうと思ってんだから。
本当に
溶かすんですか。
あ、溶かして脱皮しようとしてるみたいな。そういう、もう十分可愛いから
本当ですよ、
美への欲求が、うん、ね。いや、このね、その丸いメガネ本当にすごい、初めて見ましたけど。
え、そうだっけ、
はい、この間からかけてるよ。
あ、そんな中だったかな。
お前結構適当だな。
あ、やだ、もう
僕ら隔週だからじゃないですか。
そうです、
ね、
大竹さん、
そうです、先週いなかった
ね、大竹さん。だから、はい、来年になったら仕切り直しで、うん、コブラを呼んで。
コブラ、松崎しげるさん、金曜日。
なんか別の人出てきそうですけどね、本当に。
はい、なんかヘビ呼んでくれみたいな、ね。イメージがあれだけどね。
チンアナゴぐらいだったらね、用意できますよね。チンアナゴぐらいだったら用意できますよね、我々ね。
そうだな。
チンアナゴいいわ。
僕らのね、コブラほど立派じゃない
です、はい、立派じゃないですけど、
はい、そうか、はい、でも女の人はそのシミとか取るのに、まあ、意外となんか室井の話聞いてるとあんまりなんか躊躇なく当たり前みたいな感じだよね。
え、だからそんな最初に行った病院で、うん、そんなのそんな薄いの気にならない
よ。今あのお話の途中ですが、あの松崎しげるさんコブラがですね金曜日にご出演になることに決まったそうです。
やった
ー、
変更ってこと。
そんな
変更
やった、
はい、
金曜日に仕上げなきゃいけないですよ。じゃあ
それは今年中、来年、
今年中、
今年中、お前も今今年終わったっつって、
ね、急に終わってしまったんだよ今年が。
今年まだ続くの。
なんとか間に合わせましょう。
そのなんか PPP なんとかっての松崎に間に合うの。
そいやそれは後にする。
あとは後にする、うん。シミの後はまだ間に合うのそれ。
シミの後はなんとかあのコンシーラーでなんとかする。
そうですね。なんとか急遽ね。
イエーイ、絶対なんかかっこいい。いいです
ね。メガネはどうするの、そのメガネ。
メガネかけるわけないでしょ。
じゃああの最近こう方向転換しようとしたらゴスロリとかあっちの、
ね、ゴスロリじゃどうするんです
か。違うんだよ、だってコブラはセクシーな女が好きなんだから。
じゃあ戻っちゃうんだセクシーに。
そうだよ、
今までの、ね、
そうですよね、
そきたり
で、なんで笑ってんの。
いや、ね、なんかあれが本当の私なんだってね、おっしゃってたって、ゴスロリの時の自分が。
でもあれなんで喋れなくなっちゃうのよ。さっき喫煙所でもあうあうみたいに喋れなかったの知ってんの。
そうなんですか。
遅めな問題
になっちゃう。なんで直立不動になってんだこいつ。
まっすぐで伸びちゃう。
まっすぐだった。タバコが直角だったよ。
スイカの角度が。
スイカ玉で直角になっちゃって。
あ、ね、
まあでもな、シミさ、女の人はそういうの躊躇ないけどさ、俺も年で70でここにちょっとシミ、黒いシミが出てきたよね。だから俺はどこのシミかはまあどうしようかな、別にいいんだけどなとか。
ちゃんと私細かく教えてたじゃん。そっちのおでこのやつは保険で落とせるシミで、目の下のところは33,000円くらい。
あ、そうなんです
か。いや、おでこの方は濃いじゃないかよ。だ
っていや、そっちは、あのボコッとなってんのは保険効くのよ。
でボコッとなってないの。
こっちは保険効いたもんですよ、
ね。お前でも保険効かないやつたくさん使ったみたいな
感じ。いや、ここへ一箇所だけ。この薄いシミは。あの 3万円大体どこでもなんだけど、3万ポッキリで3回くらい何回もこう浮き出させてレーザー
って、3万ポッキリって3万って結構な値段だよ。
そうです。
なんで一生シミと付き合うの。
いや、それ言われても困る。まあでもそんなにな、まあ、この年齢になってくるとそこまで。
大竹さん、うん、あれですか、ゴルフの時とか日焼け止めとか
何もしてないね。
ああ、
もうダメだよ、日焼け止めし
ない。ゴルフのシミだね、だからね、多分ね。
ああ、日差し強いですからね、ゴルフは。いや、めっちゃ気にしてるんですよ、江口。
最近僕あの、うん、サッカーとかやるとき、うん、もう日焼け止め塗るようになりました。
いやいや、番組にもね、なんか当初若い30代の男の人から当初が来て、はい、なんかこう僕の肌はとっても綺麗ですみたいな、はい、当初が来てたの。俺らの時代そんなこと気にしたことなかったから。
うん、そうですね。
この人男のくせにさとかって俺は思っちゃうわけだけど。うん、うん、 でも今も脱毛だとか、
はいはいはい、
なんてそういうのなんかとってもお金かけるんだって。
いやですね、
だけそれちょっと、
ね、
うん、なんか私はどっちかってあんまりなんかつるんとしてない方が好きだな、男の人は。
あ、
だってそうしたら私がつるんとせっかくなったって綺麗に見え
るまあ同じですからね。
うそうね、
ね、だからそういう意見もね、
あります
ね。でも、ね、村井の意見は別に若い人の意見じゃないからね。
え、そうかも。だけど
若い女の人の意見聞きたい。
そうですね、
若くない人に喋られてもさ、
まあまあ、30超えてから目のいい男は嫌いよ、視力のいい男は。
聞いたことなかった。なるほど、目が良すぎて
ダメなんですね、健康
か。ぼんやりね、
ぼんやり見える方がいいってこと
ですね。じゃあ老眼入っちゃってる方が全然いいんだ。
は
い、
全然、ね、老眼小さいものよく見えるからね。
あ、なるほど。そこは目つぶってほしいから。
いや、ちっちゃいの見えないけど、遠くのものとかね。
ドキンガンとかがいいんですね、じゃあね。
メガネ外すと全部ぼやけるぐらいがいい。
ああ。
生きていくの大変じゃない
か。できましたね、
ここは。目が悪い方がいい。
はい。江口は、うん、 何してたって言ってた？いや、バスで、なんだこれ、
はい、うん、僕先日バスで僕中学生の女の子に席を譲られたなんていうことがありましたけど、結構いろいろやっぱバスっていろんなドラマがありまして、
う
ん、
あ、そう、う
ん、この前も、うん、一番後ろの席
はいはい、
で一列になってるじゃないですか、
うん、俺あそこ好き、
あそこやっぱあそこちょっとワクワク
してます、ね、
あそこにご老人の年配の女性の方が2人、うん、友達かなんかで座ってらっしゃって、うん、でその2列、ま、後ろから2列目に僕が座ってたんですけど、うん、で後ろで、まあ、結構ちょっと混んでたんですけど、うん、そしたら後ろのその おばあさんが、うん、空いてますよって、うんうん、空いてますからってずっと車内、うんうん、こう響き渡るぐらいの声で、うんうん、空いてますってずっと言ってるんですよ、うんうん、で俺もちょっとまあ相撲とか見てたからどういうなってるのかなと思ったら、うん、なんかそのだから後ろの席が空いてるから、うんうん、そんな立ってるおばあさんたちこっち座れなみたいな感じ
そういう、う
ん
う
ん、でもまあ結構そのね、座る座らないはまあ自由だろうけどなみたいな感じで思ってたんですけど、うんうん、座りなさいみたいな、うん、あれこっち来なさいみたいな感じでずっと言ってて、うん、したらもうあんまりにもずっと続くから、うん、一人のおばあさんがこう、うん、男と後ろの方に行ったんですけど、うん、みたいな、なんかずっと迷ってて、うん、あれなんで座らないのかなと思って見たら、うん、その後ろの席5人乗り、うん、5人座れるんですけど、うん、もう5人座ってるんですよね、うんうん、で5人座ってるから、うんうん、いやね、ちょっと私やっぱりちょっと座れないからみたいに言うんですけど、うん、いやここ詰めれば座れるから、うん、みたいな感じで、
うん、2人じゃなかったね、
大丈夫、そういっぱいここ5人座ってて、そう、うん、座ってるけどいや大丈夫詰めれば座れるから、うん、みたいな、うん、いやでもお尻が大きいからみたいな、うん、大丈夫私も大きいけど大丈夫よみたいな感じで、
うん、ずっと繰り広げ
られて、で結局ぎゅうぎゅうでもう後ろ6人座って、うん、並んで座ってたんですけど、うん、こんなパターンもあるんだと思って、
は
あ、そのまあでもなんかほっこりといえばほっこりなんですけどね、
う
ん、
なるほどね、はい、お前傍観者みたいな喋り方してるけど、はい、なんでお前は立って席譲るの
本当だよ
これ、いやここは
普通さ、うん、だからその片っぽが座れませんけど狭いって言ったら、うん、まあ、その時点で
立つよ ね、
はい、いや
僕立ちまーす、
はい、その手も確かにありました、
ありましたじゃねえ、
いやただちょっと俺もあれですよ、そのね、自分一応言っときますけど、ちゃんと譲るんですよ、ちゃんと譲ってるんですよ普段は、あどうぞどうぞって、
はいはいはい、
でもその日はちょっとその、うん、だから、うん、2人席の奥側に座ってたっていうのもあるんですよ、ちょっと、
なるほど、
ね、それでまあちょっと、うん、まあそこでまあ、
まあ傍観しちゃったと、
はい、はい、うん、そこ、うん、で だから誰別に、うん、特に困ってらっしゃる感じの方もいらっしゃらなかったんですよね、この年配でも腰が曲がった方とかもいらっしゃらないから、うんうん、まあ、俺の中で OK かなみたいな感じで、
まあね、うん、まあでもこうやって冷静に話聞くと、はい、なんで江口立たねえんだって俺はだから聞いてるリスナーの声がもうバンバン俺の耳に届いてきた
から、しかもさ、うん、芝居がかって言ってよ、立ち上がって、はいはい、あらここが空いてますよって
ぐらいのですね、
そうそうそうそう、
キャラ強めですね、今ずっと登場人物、
あれなんかよく、ね、思ってない方向に言ってるこの話がこんなおかしいなやり方があったよって話をしたかったのに、うん、出口席譲らないやつみたいになってきてるから、うん、ちょっと違うんですよ、うん、譲りますからね、
でもちゃんとちょっと江口の気持ちは人に親切にするってなんであんなに照れるんだろうね、
で照れますよね、
私なんか、はい、新幹線の、うん、階段がさ降りるところってエスカレーターなくて階段なのね、うん、
はいはい、
だからヒール履いてる女の人で重い荷物持ってる時って、うん、私持ってあげるのよ、うん、キャリーバッグとかね、
はいはいはいはい、
なんだけど家に着くまで、うん、顔真っ赤だ
ったそんなに照れなくていいじゃん、
ってって
重たかったの、
いやいや違う、
重たかった
じゃない、重たかった
いいことが恥ずかしくて、う
ん、
ちょっと、
うん、なんかそういうことしちゃったなっていうのが恥ずかしくて、うん、家に帰ってから顔がほてって、うん、まだしばらく、
まあちょっとでも照れちゃいますよね、うん、外国の方とかこうさらっとこうさりげなくや
られ てますけどもね、できるさりげなく、
はい、俺はだから何も言わないで降りるようなふりしてどっか行っちゃうけど、
ね、
一
番さりげないか、
おきびきだって言われます
、あれおきびきだ、
なるほど、いやそうですね、
まあ、
う
ん、でも、はい、それこそ、うん、この前なんかそのちゃんと譲ろうと思って、うん、電車ですけど、うん、座ってて目の前におばあさん来られたんで、うん、どうぞって言ったんですよ、うん、そしたら、いやいやいいのいいのよって言って、うん、座っててって言って、 あの大丈夫だからみたいな、うん、っていうそこまではまあいいんですけど、うん、僕の隣高校生が座ってたんですよ、うんうん、あのでさらそのおばあちゃんがそのままその、うん、いやあなたに譲ってもらうなら本当はねあのこっち の, あの高校生とかにね譲ってもらったらとか言うんですよ、うん、それで高校生も、はいはいはい、あ高校生もそれ聞くと あ僕譲りましょうかみたいないやいや大丈夫大丈夫みたいなどっちだよと思って
どうしてそうなんじゃなんかさ分かる私と同じくらいの年、はいはい、その人
いやいやいやもっとこうと上の方ですよ
あれどうして心の声まで出ちゃう
のずっと言ってたら俺いやだから答えなきゃいけないし
年取るとあの黙ってなくちゃいけない心の声もで言葉になっちゃう
んですよ、ね、そうなんですか心の声と漏れてたのかあれ
そうなんですよ
でもあれだよな俺なんかあれだよな本来ならばもうあの譲られるとっくに譲られる方だよね、うん、多分分かんないけど、うん、どう見えてるのか知らんけど、
うんうん、え譲られたら座る、
うんそりゃはもうその譲昔ねどうぞって言っていやいいよなんて言われると譲った方が恥かいたもんじゃない
そうそうそう、
ね、多分譲られたら座るよ俺は
ああいや絶対それはいいですよ
しかもなんかその、うん、どうぞっていう人がさ、うん、花火とか花ピアスとかつけてる男の子だったら超感動するよね、
はいはい、なんか逆にちょっといいですよね
そういう感じが
花火のくせに花火のくせに、
ね、こいつ悪そうだけどいいやつ
ね悪そうなやつが優しいっていうのはやっぱりありますよねずるいですよね
まあでもなんかそういう、まあ、近頃私はバス乗っとらんけども、うん、そういう事情はどうなったんだろうね、うん、なんか結構なんかこう今の人ってだ若い人ってなんかこうなんていうのかね、うん結構なんかあんまり人のこと気にしないでみたいな
そうですね、まあ、ちょっと自分の世界が大
事みたいなスマホ見ながら外見ないみたいな、ね、なんか雰囲気もちょっとあるような気がするんだけど
イヤホンとかも結構つけてますからね
してるから、うん、話しかけててずっと無視されてると思ったら、うん、イヤホンついてたとか結構ありますよね、
う
ん、ずっと
そうだよね、
はい、もうありますよね、
うん、楽しそうに夜道をね向こうからバカ声張り上げて、うんこの人大丈夫かなと思ってたら、うんまあ、イヤホンで喋ってるのね。
そうありますね。
あの電話が分かんないですよね、今。昔みたいにこうやってないから。そうそう
イヤホンのスマホ耳に持ってってないですからね、もうね。
そうえと思いますよ。
あるある。
ギャハハハハなん
ですね。あれ、車の中でもさ、うん、音楽なんかでっかい声で歌ってる人って窓閉めてるから、うん、口だけすごいパクパクしてる。あの、滑稽だよね。
そうですね。外から見られるとちょっと恥ずかしいですね。
うん、俺はありますもん車、
はいはい、あれだよねあの鈴木さん、
はい、
なんかあれだよねあのドブロックにふさわしいなんか巷の話題があったみたいだよね
毎日新聞の記事なんですけれども、うんうん、女湯狙う窃盗続発
なんで関連あるんですか
あの女湯ばかりを狙った窃盗グループが摘発されたんですねあの脱衣所からクレジットカードを盗む手口でもう被害が1億円を超えているんですけれどもなぜこれ女湯がターゲットにされたのか、
はい、
ということなんですが、うんうんうん、女性の女湯の脱衣所には防犯カメラがないところが多いと男湯の脱衣所にはカメラ設置しているところが 72%、うんうん、一方女湯はゼロだったというあの一般社団法人温浴振興協会
これはでも女湯になんかカメラはつけられないだろうね、
ただ廊下とかはあるんだよこの間温泉行った時にさ、うんうんうん全部その貸し切り風呂みたいな違うのがあるわけね、うん、で廊下1個で隣同士なわけ、うんうん、めんどくさいから、うん誰もいなかったし、うんはい、タオル巻いて移動してたら、うんはい、そしたらちょっと注意された
わ見られてたんですね
それはちゃんとね注意されたら恥ずかしいです
どうするよこれと盗難が多いとだけど脱衣所にカメラ
っていうのはそれは
あれじゃないやっぱりあのちっちゃい金庫みたいなの用意するしかないんじゃない、
う
ん、
そうか、
うんうん、昔のやつとか昔ってあれですよねあの間のところに人が行ったりしましたよね、う
ん、番頭さんみたいな、
う
ん、
女性従業員がね随時に周りを
あのね、あの番台ね
あそうそう番台のことね、うん、こうどっちもこう、うん、見てたりするから、う
ん、でもこれさ、うんっていうことは女の人ってこと窃盗してた人も
そういうことになる
そうだよね
入れない
いやわかんないどうなんそうでしょそれは女の人じゃなきゃ 入れないもんね、うん、鈴木さん。
そうですね、逮捕されたのが埼玉県和光市の、これお名前が、お名前っていうのもなんですけど、容疑者の周容疑者、中国籍の、男女5人とあるので、男性も含めて、まあでも女性も
っていうことですね。まあでも女性、
はい、そうですね。
ご飯は女性かもしれないですね。
本当ひどい。
それじゃあれだよね。まあ、逆に男湯には結構カメラがついてるっていうことになるんですよね。
そうですね。
だそうなってくるとあれだよね。うん、あら、チンチンバンバン取っていいのかみたいな。
いや、まあそういうこと言ってもいい、ね、
チンチンはバンバン取っても構わないんだみたいな、
まあ、防犯カメラの、ね、映像は必要に応じてその店主や警察など不特定多数が確認する場合があって、うん、やはりその女性から理解を得られにくいという背景が、
まあ、それはだって得られづらいでしょうよ。
卑劣じゃない、風呂くらいなんかさ、すごい解放されたいよね、そんなところで窃盗働くなんて。
だからちょっと向いてるところとか見られてるってことか、ってことは、
うん、そうだよ何反省してんだ、
風呂場で向かないでよ、
向かないから向かないでよ。
はい、まあね、世知辛いね、
どこか分かんないけど
この世の中は、
はい、心の声が俺も漏れちゃいました。
はい、さあさあ鈴木さん、
はい、う
ん、
それでは、ドブロックの2人は、
はい、そうですね、はい、よろしくお願いします、
は
い、
お願いいた
します。
今日もネタ、
はい、
はい、はい、います、
はい、うん、
まず今日のラインナップに行く前にですね、時事通信、うん、そして共同からの速報が入ってきました、
はい、
岸田総理が葉梨法務大臣の交代を含め検討に入ったことが分かったということです。
ひど
いもんね、はい、うん、あの死刑の、
うん、ですね、はい、ではまず、ラインナップです。朝日新聞から、環境 NGO の国際ネットワーク気候行動ネットワークが9日温暖化対策に後ろ向きな国に送る化石賞に日本を選びました、うん、日本3年連続、COP27 で発表したということです、
はい、
化石燃料への公的補助金などの額が世界最多となったことなどを理由にしております、
うん、
そして、先ほど速報でもお伝えしました、葉梨、法務大臣が、今岸田総理が交代を含めて検討に入ったという速報が入りましたが、毎日新聞の社説から、はい、うん、死刑をめぐる葉梨氏の発言、法務大臣の 的確性欠いているという見出しで社説で載せております。朝死刑のハンコを押して昼のニュースのトップになるのはそういう時だけという、地味な役職と述べたことについて、過去に、法務大臣を務めた谷垣氏は在任時、私の仕事の中で一番二の重い仕事だと語っていた。死刑廃止派だった千葉恵子氏は命令書に署名した死刑の執行に立ち会った。その後東京拘置所の形状を報道機関に公開し、制度の尊卑を含めた議論を呼びかけた。裁判員制度のもと一般市民も死刑判決に関わり厳しい選択を迫られることがある。世界的には死刑廃止が潮流であり、制度を維持する日本は少数派であるという、法務大臣の説明責任も重くなっている、法務大臣になってもお金は集まらない、なかなか票も入らないとも述べた。職務に真摯に向き合う姿勢がうかがえないと社説は語っております。
本当に一言で言うとバカなんじゃないかと思うよね。
しかもこの発言は、あの10月に、過去に2回行っていたことも分かっています、う
ん、もう2回それね、もう注意されなきゃ指摘されなきゃ分かんないって話で、はい、そのなんか2回喋ったところでは何も言われなかったし何も思わなかったってことになっちゃうね。
結構それ、うん、テレビ見てたらコメンテーターの人、
うんう
んうん、田崎さんなんだけど話してたけど、うん、結構ネタ的に話してたんだよね。
そうなんだろうな、うん、なもうネタだと思ってるんだろうね、うん、ここら辺まではみたいな。はい、インデックスを続けてください、
はい、日経新聞の一面です、うん、次世代半導体を国産化、うん、国産化に向けてトヨタや NTT が新会社に出資しております、
うん、
この新会社の名前はラテン語で速いを意味するラピダスという名前なんですが、うん、まあ速いか遅いかと言われたらどっちなんでしょうねという感じもしますね。
あ、なんか知らないけどここは大きく出遅れた感があるよね、うん、まあ、早いっていう意味だけど、まあ、 ずいぶん遅れたな、遅いっていう声の方が
遅いよ、
大きくなってたらね、
遅いよ、はい、遅い、負けてから、うん、
このほか東京新聞です。外苑イチョウ一部生育不良、外苑のシンボルのイチョウ並木、146本のうち6本で枝の一部が枯れるなど生育状況に問題があると、日本イコモスの調査で分かりました。この6本は4列の並木のうち西側の1列に集中していて、再開発で最も新野球場の影響を受ける可能性があるということです。
あ、まああれ、まあ、この石は切らないんだよね、でもね、はい、ってことは分かった。俺だから前で通りかかって、まあ、ほとんど黄色くなってたと、イチョウはね、うん、でみんな見に来てると、まあ、賑わってたねって話はしたんだけど、そのなんかちょっとだけ色の変わってないやつがあったのね、はい、あれの手前って言ってたらあのことかな、そこだけはなんかまだ黄色くもならないで、どうしたのかなみたいな感じな、ちょっとだけ 2,3 本見たのね、うん、だから多分
毎年はきちんとその 2,3 本そんなことなくて全部黄色くなってたの、
他のはね、
うん
うん、まあだからその、俺の見たその何本かの話かなと思って聞いたんだけど、うん、まあ、今でもなんかこう影響が出てると、うん、ね、これが隣に大きなビル建つとどうなっていくのかなっていう心配をしてるね、うん、はい、
毎日新聞、うん、あ、うん、そして毎日新聞から、広島市教育委員会は広島特別支援学校で今月1日朝の通学時のスクールバス内で小学部の児童がおよそ45分間置き去りにされる事案が発生したと発表しました、うんうん、2人の介助員がそれぞれお互いが車内を見回ったと思い込んで児童生徒の降車を確認せず、バスはそのまま市内の車庫に向かって、連絡を受けた運転手が車内に置き去りにされていた児童を発見保護したということです。
はい、
ま、保護されてよかったけど、大きい事件があったばっかりだから、うん、もうちょっとみんなちゃんと注意しないとね、
うん
うん、
あとだから記事では解除の人が2人いたと、
うん、
2人いても見落としたと、
うん、
しかもこの間の事件があったのにって言うと、うん、かなりこれ疑問符がつくよね。
あれさ、最後ってチェックしないの、その、
いやだからもうするようにしたって しなくちゃダメだって話になってたじゃない、うん、悲しい事件があったから、うん、はい、まだ続いてるっていう話だよね、置き去りが、うん、はい、以上ですか。
はい、以上です。
はい、どこに戻るんだっけ、最初の
化石賞がまた日本に、はい、うん、というニュース
ですね。まあそれ あるけど、はい、これよりかちょっと
そうです、ね、
さっき あの話さんの話が入って、はい、岸田さんの話が入ってるから、はい、こっち先にしようか、はい、時間もある、
岸田総理大臣、うん、話、大臣の交代を含めて検討に入ったことが分かったということです。
はい、
法務大臣の適格性を欠いているのではないかということですね、
うんうん、
こちら特報部東京新聞の記事でも特集をしています、過去に、法務大臣を経験した方からのコメントなども出ております、民主党政権時代に、法務大臣を務めた平岡秀夫弁護士、この方は、大臣時代に執行命令を下さずに今は弁護士やジャーナリストらで作る死刑をなくそう市民会議の共同代表世話人を務めておられる方です、
うん、
法務大臣は入管や難民、人権、人質、司法を含めた検察捜査の在り方などさまざまな問題を扱う、その仕事を揶揄するひどい発言だとコメントしております。
はい、
同じく民主党政権時代に、大臣を務めた小川敏夫元参議院議員も、人の命のことだから重みを感じていたと話しております。冤罪の可能性や病気、他の死刑囚と比べて執行の早い遅いも見極めて入念に臨んでいたということです。
まあ、世界何カ国だっけ、200カ国のうち、はい、死刑の執行がある国が55カ国、
はい、
ね、あ、その中に日本は入ってるわけだよね。まあ、この問題はもっと考えなくちゃいけないなというふうに俺も思ってるんだけどね。
でも法務大臣までなった人がこんなさ、うんうん、人の命とか人権とかそういうことに対してこの程度の感覚だっていうのが恐ろしいね。
そうなんだよ。
でさ、うん、私この社説、毎日新聞の社説に書いてあって、
うんうんうん、
谷垣さん、うん、前に法務省を務めてたが、うん、私の仕事の中で一番二の重い仕事だって言ったら、うん、やっぱり谷垣さんってすごいまともっていうか常識人、
まあ、すごいっていうかそれが結構まともな発言だ。いや
普通は気が重くなるよね。
それはそうですよ。
誰かの
命それはそうでしょう、ね、
どういうことなんかね、
うん現場に、ね、前立ち会った誰 だっけその人も平岡さんだったっけ、うん、誰だっけも、まあ、結構大事だっていうねこの制度ね、う
ん、だってあれだよ、うん、法務大その話さん、うん、あの法務大臣になってもお金は集まらないだよ、うんうん、なかなか票も入らないだよ。
すごいよねこの
発言、
ね、
すごくないこの発言、
うん、じゃあ他の大臣金がバンバン入ってるのかって話だよねこれ。
そうみたい
ね逆に言うとね、うん、まあだから、うん、自分の法務っていう仕事柄ね、はい、まあ他のなんか企業との関わりとかいろんなことが少ないから、はい、お金も入ってこないってこの人言ってるんだよ ね。しかもな票もなかなか入らない、はい、いやちょっとこの辺もねどういう意味で言ってるのか分かんないけど前に2010年に菅、はい内閣だっけ、
はい、で法務大臣だった柳田実さん、
うん、この人もなんか問題発言してたね、
はい辞任につながる発言があったんですが、うんうん、個別の事案については答えを差し控える、うん、法と証拠に基づいて適切にやっているのこの2つのフレーズを分からなかったらこれを言うと述べたということで、うん、これが辞任につながる発言になったということですね。
便利だこの2つの言葉がね、はい、あれば、ね、あの大体の国会の質問は乗り切れると、うんね、
あれか、うん、今流行りの霊障系ってやつかは恥ずかしい、
まあ、そこら辺はちょっと
だってちょっとそれでいいんだぜみたいな、
う
ん、
まあまあそういうことですよね。
それで乗り切れるという感じで、
はいはいはいしかもねこれを総理が今なんていう速報が入ってきたんでしたっけ、
はい葉梨法務大臣の交代を含めて検討に入ったことが分かったと、うん、で共同通信からも、葉梨法務大臣は更迭と政権関係者が、うん告げたということですね。
いろんな形でこう大臣が任命されて、うん、その大臣がそれぞれの省のことをトップとしてやっていくんだけど、うんこの適材適所っていう割にはさいかにも、うん、なんていうのこうちょっと法律のことこの人どのくらい一生懸命やってるのかとか、
ね、あとはさ、うん、政治家って言葉が命なんじゃないの、
う
ん、
そうだよ
それにしては軽すぎるっていうかさ、うんうんうんうん、びっくりするよ、
うん、はいまあね言葉が命なのに、うん、命というかそれでなんか自分の仕事が評価されることが多いのに、うん、その言葉をないがしろにして、うんまあ、軽い言葉で、まあ、多分なんかこう もうちょっとね、うん、あのうがった見方をすれば、うんまあ、ちょっと大向こうをうならせようと思って発した言葉みたいにも聞こえるじゃない。なんかお金入んないですよ、うん、法務省はみたいな言い方ってさ。でもそれはちょっとな、うん、そうなんかこう別にあのこの会議で笑わせてほしいとか思ってるわけじゃないからな、うん、真面目にやってくれて一生懸命やってくれることが
それこそ KY じゃないの、うん、KY
そうですよ、ね
うん、いや違うんだよ現場で空気読んでこんなこと言っちゃってるんだよ多分逆に
マジかだからそっちの方が怖いわ、うん
まあ、でも10月にね過去に2回その自民党、うん、議員のパーティーで発言していたということがあるので
いやだからそこでも、うん、だからそこでも問題にならなかったわけだよ、うん、聞いてる人たちの間でも問題にならなかったわけだよね、はい、外側になんかこうあのなんて向かったのがこう引っかかっちゃったっていうことでしょ
はい、
はい、ね、法治国家の、ね、象徴のお仕事だよねこれは、うん、それなのになんかこう軽すぎる発言がこう飛び交ってると、うん、今の国会さあ今日も始めましょう。